ただいま新約聖書のマタイによる福音書21章の12節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。主イエスが宮清めをなさった出来事として広く知られている、そういう出来事です。これは実は主イエスのご生涯の中でただ一度だけ実力行使がされた、そういう出来事です。ですから大変これは例外的な出来事です。そして例外的な出来事だっただけに周りの人たちに大変強い印象を残したようなのです。いつでも周りの人たちに当たり散らして怒鳴りつけているような人たちは、最初はみんなそれを聞くと驚いて恐縮しますけれども、やがてそれにすっかり慣れてしまって、またいつもの癇癪が始まったというふうに言って誰も驚かなくなります。どんなに怒鳴り散らしの目に立てても、何に起こっているのか、それを誰も考えなくなって、当たり前のことがまた起こっている、あの人は困ったことだと言って終わってしまうようになります。逆に普段決して大きな声を出さないような人が言葉を荒げたりするのを聞くと、周りの人たちは大変驚くわけです。強い印象が残るというになります。でこの宮清めの印象はまさしくそんな出来事で、どうもその場に立ち会った人たちみんなが非常に驚いて強い印象を受けたようなんです。それでこの出来事というのは新約聖書に4つある福音書の全てに記録されている、そういう出来事になっています。しかしここを聞くときに、私たちがやっぱり一番聞くべきことというのは、一体どうしてイエス様がこれほどまでにお怒りになったのだろうかということだろうと思います。主イエスの怒りが何によって引き起こされ、どこに向けられているのか、そのことをまず注目して考えたいんです。イエス様が思い切った行動に出るくらいお怒りになった理由というのは、実は13節のところでイエス様ご自身がそれを口に出して言っておられます。13節をお聞きします。そして言われた、こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。イエス様この日の激しい行動の理由というのを、旧約聖書の言葉を2つ組み合わせて説明しておられます。本来ならばエルサレムの神殿というのは祈りの家と呼ばれるようでなくてはならないはずだ。しかし現状ではここが強盗の巣のようになっている、そうおっしゃるんです。で私たちが持っている聖書では二重化に括弧になってないんですが、実は強盗の巣という言葉も旧約聖書の引用です。ですからイエス様は2つの旧約聖書の言葉を並べて語っておられるんです。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、でしかし実際にはそれは強盗の巣になっている。イエス様は両方とも聖書の言葉を頭に思い浮かべながらここを語っておられます。で実力行使と非常に、はっきりした、びっくりした出来事をなさってますけど、イエス様は結構ここは冷静なんです。イエス様はかなり確信を持ってその怒って当たり散らすような仕方ではなくてですね、かなり冷静にご自身のなさっていることを承知しながら行動していらっしゃいます。で、ここでイエス様が思い浮かべておられる2つの旧約聖書の言葉を振り返りながら、その旧約聖書の言葉に戻ってそこを聞きながら、イエス様はこの時考えておられたことを少し推し量りたいと思います。で最初に出てくるのは、私の家は祈りの家と呼ばれるべきだという祈りの家という言葉です。でこれが出てきますのは旧約聖書のイザヤ書56章の7節です。そこでちょっと聞いてみようと思います。イザヤ書の56章の6節と7節をお聞きいたします。で旧約聖書の1154ページです。 旧約聖書の1154ページ、イザヤ書の56章、6節と7節をお聞きいたします。また、主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。イエス様が私の家は祈りの家と呼ばれるべきだというふうにおっしゃったときに、このイザヤ書の言葉を思い浮かべているんです。特に一番最後の行です。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。このイザヤ書が語っていることというのは、礼拝を捧げる際にそこに集まってくる人たちが真剣に神様に祈り、神様に仕え、皆を愛し、神様のしもべとなり、礼拝の民の一員になろうとしているのなら、たとえその人が異邦人であるとしても、神様はきっとその人を受け入れてくださるんだという、そういう約束です。割礼のない異邦人だからという理由で神様を礼拝する生活から遠ざけられたり、祈りを邪魔されるようなことはないのだ。そうこのイザヤ書は語っているわけです。主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。ですから私の家は、これユダヤ人だけではなくて全ての民の祈りの家と呼ばれるべき場所なのだ、そういうふうにここに言われている。それがこのイザヤ書の56章7節の言葉です。私の家というのは神殿のことですが、礼拝をするべき神殿はどんな人がそこにやってきても、それを見ないとか、あるいは出身とか、そういうことで差別しない。もしその人が本当に神様を今すぐ礼拝しようと思ってその場にやってくるのであれば、そのことを神様は受け入れてくださるんだ、そういう場所が神殿であるべきだというのがこのイザヤ書の言葉です。でイエス様がしかし実際にエルサレムの神殿においでになった時、その目の前で繰り広げられた光景はどうかというと、こういうふうに聖書に言われている約束とは随分違う光景を目になさっているわけです。でイエス様が宮清めをなさった場所で、これはよく、境内とか書かれてますが、異邦人の庭と言われる場所です。両替人が机を並べて、鳩や他の生贄の動物を販売する人たちが、露店を並べていたその場所、そこは神殿の中の異邦人の庭と呼ばれる、そういう広い場所なんです。で、この異邦人の庭ってのは本来ならば、はるばるエルサレムまで巡礼して礼拝しようとやってきた異邦人たちが神殿の中心にある聖所と呼ばれる建物、そこで生贄が捧げられるんですが、その建物を眺めながら静かに神様にお祈りを捧げる、そういう場所でした。ですから異邦人の庭っていうのは、異邦人の人たちはそこから先入れないものですから、一番神殿に近いところまで行ってそこで礼拝するべき場所なんです。ところが実際にどうなってたかというと、異邦人の庭が随分広かったもんですから、そこに両替商や生贄の動物を売る露店が軒を連ねるようになってたわけです。で、両替商というのはどういう人たちかというと、エルサレムからやってきた巡礼の人たちが神殿に献金を捧げるんですけれど、しかし当時のユダヤというのはローマ帝国の支配下に置かれている属国になっているわけです。普段普通の人たちが使っているお金というのはデナギオンというローマの銀貨です。イエス様もデナギオンの話を時々なさいましたけれども、それはもともとはローマのお金なんです。 ところがこれはローマの異邦人のお金ですから、汚れたものとみなされて、献金することできないんですね。神様にお捧げするのは清らかなお金でなければならない。で、清らかなお金は何かというと、ユダヤ古来のシェケルという銀貨があるんですが、これは、ローマ帝国によって普通は流通を差し止められていました。ですから神殿の外でシェケル銀貨なんか持ってても何の役にも立たないんです。神殿の中だけでこの時代は通用するようになってます。で、普段はみんなはデナリオン銀貨で生活してますから、神殿で捧げ物をするときには、シェケル銀貨に両替しなきゃいけない。それがこの両替所がいた理由なんです。行ってみると何て言うんでしょうね、愛宕町教会の入り口に両替所があって、愛宕町教会だけで通用するような通貨が、あって、でこれじゃないと捧げちゃいけませんって言ってるようなもんです。で、ところが それは献金なんですから、全額捧げるつもりで両替する、それ以外に役割を果たさないお金ですから、シェケルに両替されたらもうそれは必ず全部献金なんですが、両替商というのはその両替について手数料を取ってたんです。1割とかあるいは6分の1というふうに言われています。ですから10進法なら1割ですし、12進法なら2割という、まあ、非常に高額な手数料が、取られていました。ですからこの両替商の商売というのは言ってみれば濡れ手に合わぬ商売なんです。神殿に今から捧げるお金を両替しということは、どういうことかというと、結局両替してデナリオンをもらってシェケルに変えるわけですが、そのシェケルというのは全部神殿に入ってくるわけですから、だから何も損することはないわけです。一方的にデナリオンが、普通よりも、分量多く入ってくる。しかもそのデナリオンは、世の中で使える普通のお金ですから、どんどんどんどんその溜まってくるというふうになってたわけです。で、そういう両替所が一つは並んでいました。これは神様にお捧げするお金が清らかでなきゃいけないという理由でそこにあったわけです。またその両替所と並んで鳩を売る露店のことが書かれていますけれど、鳩っていうのはこれは生贄の中で一番安いものです。貧しい人たちが神殿に捧げる際に用いた生贄と言われています。で、少し裕福な人たちは鳩ではなくて羊を捧げたり牛を捧げたりしていました。で、ここには、まあ、鳩の、売るものの腰掛けしか出てきませんが、この場所には当然ですね、羊や牛の、売るお店もあったに違いないんです。で、こういう動物たちというのはですね、なんでここに売店があるのか、捧げ物の動物というのは別にその巡礼の人たちが自分の家から連れてきても構わないんです。で、ただその実際に捧げるときにはですね、これは立法の中で傷があったり障害を持つ動物を捧げちゃいけないっていう決まりがありましたから、そうすると捧げる前にですね、巡礼の人たちが連れてきた動物が本当に傷のないものかっていう検査を受けなきゃいけないんですね。で、この検査が結構厳重でですね、面倒くさいというのが一つの理由。それからもう一つはですね、巡礼ですから長い旅をしなきゃいけないわけで、家を出るときには完全無欠の動物だったけれども、しかしエルサレムまで連れてくる途中でですね、足を滑らせたり、あるいは野獣に襲われたり、ひっかき傷でも作ってしまうの、茨にぶつかってひっかき傷でも作ってしまえば、もうそれで生贄として使えなくなってしまうわけです。ですから、はるばるですね、家から生贄の動物を連れてきたんだけど、実際に途中で何か不慮の事故があって、全く用をなさないなんてことも、ありえたわけです。で、そんなだったら、その長い距離をですね、生贄の動物を危険な目に遭わせて連れてくるよりも、神殿の境内ですでに何の傷もないものとして検査済みで売られている動物を買った方がふんと手軽なわけです。ですから実際の巡礼の人たちは神殿の境内検査済みの動物の購入して生贄として捧げる人も多かったんです。ところがこの動物の犠牲を売っているお店というのはですね、大祭司の直営店だったんですね。資料を見るとアンナスの店と呼ばれてたっていうふうに出てきます。アンナスというのは大祭司の名前なんですね。だから、実はそのエルサレム神殿の境内で大祭司が、商売をしてたわけです。 でその場所というのは本当だったら異邦人たちが祈りを捧げるために、静かな環境が確保されなきゃいけない場所です。ところがそこに店が立ち並んでいるわけです。動物の鳴き声やですね、鳥のさえずりやですね、あるいは両替人や商売人の呼び込みの声なんかが、いつもそのひっきりなしにですね、こう騒がしくなっている。でこういうお店っていうのは、礼拝に捧げるのには完全なものじゃなきゃいけない、清らかなものじゃなきゃいけない、ローマのお金を捧げるわけにはいかないし、傷のある動物を捧げるわけにはいかないんだから、それはここにあるんです。名目としては一応筋が通るんです。しかし、その神様にお捧げするのにありきたりのものじゃいけない、本当に清らかじゃなきゃいけないという理屈で商売していて、この名目はそれで立つんですが、しかし実際の問題というのはですね、そういう仕方で大祭司が利益をここで上げているという、そこに問題があるわけです。聖なる事柄を口にしながら実際にはそれを私腹を肥やすことに用いて、神殿を食い物にしていたわけです。イエス様はそういうこのエルサレム神殿の現状の様子をご覧になって、預言者エレミアの言葉を使って、ここは冒頭の巣になっているとそうおっしゃったんです。エレミアの言葉はですね、旧約聖書のエレミア書の7章11節に出てきます。旧約聖書の1188ページです。ページの下の段、もう終わり近いところですが、7章の11節を読みします。私の名によって呼ばれるこの神殿はお前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか。その通り私にもそう見えると主は言われる。でこの預言者エレミアという人が生きた時代というのは、アッシリアやエジプトやバビロニアといった強大な外国が次々にイスラエルを蹂躙していった時代です。そして、そんなふうに外国に翻弄される中でですね、人々は神様に忠実に従うということにはすっかり無気力になってたんです。形の上ではエルサレム神殿は毎日礼拝が捧げられて、ひっきりなしに生贄が捧げられていましたけれども、しかしそれは形ばかりのものになっていました。儀式としてはですね、毎日盛んに行われている。でも実際にそこで礼拝している人たちの在り方というのはですね、神様に礼拝を捧げ、そしてここから神様のものとしてもう一度生きていこうというそういう思いではなくてですね、いわばマンネリというかですね、習慣として礼拝を捧げている。でも自分たちの在り方というのはもう礼拝が終わったらですね、神様抜きになってしまって、ここからは自分の時間だと思って暮らしているような、そういう生活になっているわけです。エルサレムの神殿というのは神様の神殿だから、ここに立てこもって敵を迎え撃てば決して負けることはないなんてことがまことしやかに語られていました。弱部はとっても経験そうなんですけれど、しかし実際にはですね、そこで語られていることというのは城壁が高くて分厚いから、自分たちはこの中に立てこもりさえすれば敵を追い返すことができるだろうって、人間的な打算に基づくものでしかなかったわけです。で本当に神様に信頼して忍耐して忠実に従おうとする姿勢が失われて、ただ神殿の収支の帳尻があって巡礼の人たちが多く来てればそれでいいのだということで満足してしまう。そしてまたその一方では貧しい人とかですね、いろんな困難を抱えている人たちは顧みられることがなくってほったらかしにされている。でそういう、本当に、人間のわがままな在り方というのが、当時の社会に横行していたわけです。エレミアはそういう神様の清さへの感覚というのを失ってですね、人間の利益ばっかりが、もたらされてそれが先に立つ、そういう神殿の風潮を見て、この11節の言葉を語っているんです。私の名によって呼ばれるべきこの神殿は お前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか。その通り私にもそう見えると主は言われる。イエス様がエルサレムの神殿に踏み込んできてご覧になったもの、それはまさしくエレミアの時代のですね、神様に従って生きるという点で無気力になってた時代の神殿と変わらない。イエス様はそうご覧になったわけです。だってそれはそうです。神様の名によっていかにもですね、清いものを捧げるんですって言いながら、実際にはですね、大祭司をはじめとしてみんなが自分の利益を求めて私腹を肥やそうとしているわけです。神様の事柄をすっかり食い物にして、そしてそういう経済活動が回っていればそれでいいというあり方が、エルサレム神殿に横行している。イエス様はそれをご覧になって、そういうあり方はこれはどうしようってやめさせなきゃいけない。そして、異邦人の庭なんですから、礼拝に集ってきた異邦人たちが本当に礼拝を捧げることができる静けさが、ここにもう一度確保されなくてはならない。そういうふうにお考えになって、病害人や商人の店をですね、神殿の境内から外に追い出してしまうわけです。この場所は礼拝の場所なんだから、礼拝を捧げるようにきちっと整えなさい。そういうふうになさったわけです。神殿で、ただいつも通りの、型通り礼拝が行われて、収支が満たされて、それが回っていさえすれば、それでいい。イエスはそうお考えにならないんです。この場所ってのは本当に祈りの家なのだ。一人一人が神様に祈りを捧げて、そして神様のもととなってここからもう一度歩み出していかなきゃいけない、そういう場所なのだ。それが宮清めの行われた理由なんです。イエス様が何をご覧になったか、それは当時の神殿の大祭司を中心として祭司長たちが自分たちの利益ばかり求めている姿です。そしてそういう中で礼拝が型通りのものになってしまって、本当にそこに祈って、そして神様のものとされて新しく始まっていく生活が失われている。イエス様はそうであってはいけないのだ、そうおっしゃって宮清めをなさったんです。ですからその動物や両替人を思い出したというのは、ただですね、祭儀的にこう清らかさなムードを徹底したというだけではないんです。イエス様がお求めになったのは、そこで本当に神様に新しくされて生きていくということです。礼拝に集う人たちがここからもう一度神様の民の一員とされて、そして神様に許され癒されたものとして生きていく、そういうことをイエス様は求めておられるんです。ですから実はこの後、動物たちを追い出した後でイエス様はこの場所で癒しをなさったんだというふうに言われています。マタイによる福音書の21章の14節です。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。境内というのはイエス様が今宮清めをなさったその場所です。異邦人の庭、静かになった、礼拝ができるようになった。するとイエス様のところに、さまざまな、不自由さを抱えている人がやってきたんです。イエス様はこれらの人たちを癒して、もう一度ここから本当に神様のものとして生きることができるようにしてくださったんです。でイエス様はこういうふうに行動なさるのを見たとき、当時の指導者たちはですね、そのイエス様のなさるように我慢がなりませんでした。どうしてか、結局それは指導者たちが神殿を食い物にしていたということを身をもって裏書きしているようなものなんです。今まで異邦人の庭で行われてきたことなんというのは、神殿の祭司長たちなんかの経済活動なんですから、でそれは礼拝の本当の目的にはふさわしく見つかわしくないとイエス様を追い出してしまった。イエス様はっきりとですね、そういう意味では礼拝を食い物にするということについてノーと言われたわけです。でそれに対して祭司長たちは大変我慢がならなかったんです。自分たちの利益が侵害されたと考える。ところがこの利益ってのはそもそもまっとうな利益じゃなくて、礼拝の場で上げるべきじゃない利益を上げているわけです。神様に祈って、そしてここから新しいものとされて仕えていくべき、そういう場所を 盛大な商売の前に作り変えて強盗の巣としている。それはイエス様じゃなくて祭司長たちなんです。ですから本当ならこの人たちが反省すべきなんです。ところが一向に反省しない。イエス様が物売りや両替商を追い出した。その結果この異邦人の宮は大変に静かになりました。そして静かになったらですね、別の声が聞こえてきたっていうんです。それは子供たちがですね、イエス様のことを喜んでダビデの子にホサナっていうふうに言ってる声です。15節にそう言われます。他方祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を境内で子供たちまで叫んでダビデの子にホサナっていうのを聞いて腹を立てた。ダビデの子にホサナ、ホサナっていうのは今すぐ救ってくださいっていう呼びかけです。イエス様がエルサレムに入場なさった時に城壁の外でイエス様についてきた群衆がイエス様に向かって叫んでたその声です。城壁の外で最初その声はしてたんですけど、それが実は城壁越しにですね、神殿の中にいる子供たちの耳にも届いてたわけです。そしてイエス様が境内に入ってきたらこの人かなって言って子供たちが、みんなその、口々にいらしたんですね。最初たちは異邦人の庭に、両替商とかあるいは物売りの声がやかましく響いているときは全然気にならなかったんです。そこが全然騒がしくても何も気にならない。ところが子供たちがダビデの子にホサナっていうのを聞くとにわかに苛立ったとここに言われています。随分ご都合主義だなと思いますけど、自分たちの利益につながる言葉だったらですね、どんなやかましい言葉でも機嫌よく聞けてたんです。全然気にならない。ところが自分たち以外のもの、まことに賛美される方への賛美を耳にすると単に苛立ってしまう。でももしかするとこういうことってあるのかもしれないなっていうふうに思います。私たちは礼拝を捧げてこう毎週暮らしてますけれども、礼拝の中でですね、聖書の言葉を素直に聞けるようになるまでにもしかすると一つの、超えてこなきゃいけない関門みたいなのもあったんじゃないかと思うんです。それは自分の都合とか自分の必要に合う言葉を聞きたいっていうそういう思いです。自分の必要が満たされる言葉だったらですね、どんな言葉でもいいんです。私たち自分が悩んでる悩みとかですね、自分が願ってる願いとかですね、自分の思ってることを何かこう後押ししてくれたり、あるいはヒントを与えてくれるような言葉だったら別に聖書じゃなくてもいいって思ったりします。何でもいいから自分に役に立つことを聞きたい、そういうふうに思える言葉が語られている間はとっても歓迎をするんです。ところが実際に聖書の言葉、神様の言葉に耳を傾けるっていうと結構私たちはですね、それが苦痛だったりするんですね。本当に神様の言葉を聞き取って、そして神様に賛美を捧げる空間にこの礼拝のがなっていくというのはですね、私たち実は今でも一つの課題がそこにあるんじゃないかというふうに思います。でも私たちがここで本当にすべきことはそれなんです。神様の御言葉が、混じり気なく解き明かされて、そしてそれを本当にアーメンって言いながら聞き取って、私たちがその言葉によって新しくされて、それぞれ与えられている自分の生活に神様によって使わされ送り出されていく、それがこの礼拝の場所で起こるべきことであるはずなんです。それが祈りの家の姿であるはずなんです。祭司長たちはまた律法学者たちは自分たちの利益がここで行われている、だから、騒がしくても全然気にならなかったんです。ところがそれは全部横にどけられてしまって、自分たちと関わりないところで子供たちがイエス様を賛美しているのを見ると我慢ならない、こんな言葉も即刻やめさせたい、そういうふうに思うわけです。イエス様にこの言葉聞こえないのかって、そういうふうに迫るんです。ところがイエス様はひるまないんです。まさしくこの子供たちの賛美がまっとうなことなんだっていうふうにですね、詩篇の言葉を引用しながらおっしゃいます。イエスは言われた、聞こえる、あなたたちこそ 幼子や血の身子の口にあなたは賛美を歌わせたということはまだ読んだことがないのか、こうそういう引用がありますけど、これは詩編8編3節の言葉です。詩編8編のところをお聞きします。840ページです。840ページ、詩編8編の今2節と3節を読みします。こんなふうに言われています。主よ、私たちの主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向を称えます。幼子、血の身子の口によって、あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、降伏する敵を立ち滅ぼされます。ここで天に輝くあなたの意向を称えます。幼子、血の身子の口によってと言われるんですが、ここで称えられている人は誰かというと、人間じゃなくて神様です。でところがイエス様はですね、この日、エルサレム神殿で子供たちが、ダビデの子に幼って言ってる言葉を聞いて、これやめさせろと言われたときに、今ここで起こっているのはこのことだとおっしゃったんです。すなわち、神殿でイエス様に向かって子供たちが幼って呼びかけている。これは人間が神様に向かってその意向を称えていることだ。ですからイエス様はここで実は、それとなくなんですけど、ご自身が神様と等しい方なんだ。ということを、お示しになっているんです。でイエス様がエルサレム神殿にお入りになってまず最初になさったことがこの宮清めの出来事だったってそう言われています。イエス様はそれを誠に神様と等しい方としてなさったんですけど、でこれは実は何を表しているかというと、イエス様はこの後エルサレムで最後に成し遂げられることは何なのかということを表しているんです。イエス様は最後には十字架におかかりになってお亡くなりになるんですが、イエス様は神様に等しい方としてご自身の十字架によって誠の宮清めをなさるんです。私たちが礼拝を捧げるときに、ここから本当に新しくされたものとしてそれぞれの生活に出かけていくことができるのは、実は毎週私たちが礼拝の中で聞かされるイエス様の十字架と復活する出来事によって宮清めがされているからです。私たちの中にはですね、礼拝にやってくるときに自分の思いってのはやっぱりどっかにあるに違いないんです。自分の思いによって歩んでいきたい、自分の思いに都合のいいようにいろんなことをはかどってくれないだろうか、神様どうか私の願いを聞いてくださいなと思いながら私たちは礼拝にやってきます。だけれど実は私たちはこの礼拝の中でそういう私たちであるということをご存知の神様がですね、私たちの罪をすっかり十字架にかけてですね滅ぼしてしまって、あなたはここからもう一度あなたの思い、あなたの主人のあなたの思いで生きるんじゃなくて、私が清めたものとしてここから歩んでいっていいんだというふうに言われるんです。だから私たちは礼拝を終えてですね、それぞれの1週間の生活なり、あるいは1ヶ月の生活なりに、赴いていくときにですね、本当に新しくされたものとしてここから使わされていくことができるんですね。の礼拝の中で今日はいい話が来てた、自分の思った通りだったなんて言ってあんまり私たち帰らないんじゃないかと思います。そうじゃなくて、本当に神様がこの私をご存知であった、そして神様がこの私のここから一巡りの時に共にいてくださるんだって言ってくださって、私はもう一度ここから歩んでいける、新しくされていくことができる。それはどうしてかというと、実は礼拝のたびに私たちのこの場所で宮清めが行われるから、主イエスキリストが今日この礼拝の場にも踏み込んでおいでなんです。 そして私たちがここから本当に神様に向かって祈りを捧げ、神様によって全てを耐え忍び生きる新しい生活が始められます。神様がなさるその御業の前に静まって、そして私たちはここから始められていく清らかな新しい生活に それが始められるということにですね、心を注ぐようでありたいです。神様が癒しと愛と持ち運んで私たちを新しくしてくださる。私たちはそれを自分の身になって、ここからもここから歩んでいくものとされたい。どうかそういうものに本当に私がされますように祈りを捧げて、ここから進んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスがダビデの子に幼く呼びかけられながらエルサレムの神殿にお参りになったとき、まずそこでなさったのは、礼拝の場所をまことにあなたに向かう清らかな祈りの家として整えるということでありました。人間の都合や人間の利益を願う思いが渦巻いている、そのような異邦人の庭にあって、主イエスはそのような私たち人間の思いを全て外に締め出してしまわれ、そしてあなたがそこで御業をなさることができるように、私たちに本当にあなたに向かう思いを起こしてくださったことを感謝いたします。主が異邦人の庭でなさったことが、どうか私たちの教会でも日ごとに週ごとに起こりますように、私たちが礼拝を捧げるときに本当に清らかなあなたの真実な慈しみにここで出会わされ、そしてすっかり罪を許され新しくされたものとしてここから歩み出すことができますように導いてください。あなたは十字架の上でそれをすでに確かに成し遂げてくださいました。私たちにそれを信じできるように招いておられますけれども、どうか私たちが信仰を持ってあなたの許しの出来事を確かにこの身に応て、そして許されたものとして、また罪から離れさせられたものとして、あなたの御前に新しく歩み出すことができますようにお導きください。一巡りの間、私たちの人生にはなお様々なことが起こることを思います。私たちは自分のか弱い力でその全てに対処し、なお天使のようにあなたに忠実でいることはできないという不安を思いますけれども、あなたがそのような時にどうか十字架の死を私たちに親しく思い起こさせ、十字架の上を見上げて祈るような生活を私たちに過ごさせてくださいますようにお願いいたします。主が確かに私たちのために全ての罪を清めてくださり、あなたに向かうあり方を確保してくださって、その上に私たちが置かれ今日生かされていることをどうか知ることが許されますように、そして主によって清められたものとして自分がどう生きるべきかをひとときひとときに考え、あなたの民として歩む幸いな生活を歩んでいくことができますように、どうぞ私たちに聖霊による導きを与え、あなたの真実な御言葉と一つに合わせてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈り